教大野遺言新井牧師です。
ダビデ王が死にました。イスラエルの初代の王サウルに代わり2代目の王として即位したダビデ王は40年もの間イスラエル王国を治めました。若い頃は盾ごとの名手でもあり、現代で言えばパニック障害ではなかったかと思われる、そんな病に苦しんだサウル王の傍らで盾ごとを奏で彼の心を癒しておりました。また詩人としても知られ、旧約聖書の詩編に多くの詩を残しています。そこにある数々の詩はとても美しく、信仰深さにあふれ、神様を愛し、また神様に愛されていたというその様子がよく歌われております。それゆえでしょうか、後世にイスラエル民族の誇りともなったそのような王でありました。そうした信仰深さのゆえに正しい人だと思われる一方で、許しがたいような罪も犯しています。その最たるものは部下である兵士ウリアにしたことでありましょう。ある日バルコニーから美しい女性が水浴びをしているのを見つけ、その魅力に惹かれたダビデは彼女を呼び出し床を共にしました。しばらくして彼女が子を宿したことを知りますと、その女性の夫であったウリアを戦場から呼び戻し、家で休むように取り計らいます。そうすることでウリアが妻と床を共にし、すでに彼女が宿していたお腹の子をさもその時に授かったウリアの子であると、そのように偽装をするためでありました。しかし生真面目なウリアは、仲間たちが戦場で戦っているのに、頑張っているのに、自分だけが家に帰って食事をしたり妻と床を共にすることなどどうしてできましょうかと言い、家には帰らずに王宮にとどまりました。そこでダビデはウリアを戦場に戻す際、最前線の激戦地に配属するよう指示を出します。そしてウリアは戦死しました。このような罪を神様が放っておかれるはずもなく、神様は預言者ナタンをダビデのもとに使わし、大きな罪を犯したということをダビデ自身に悟らせました。ダビデはこのことを心の底から悔い改めましたので、死をもって償うというようなことは免れましたが、代わりにその女性バトシェバが宿していたダビデの子は神様に取り上げられてしまうのでありました。加えて将来子供たちの間で争いが起こったり、子供たちが父ダビデに歯向かってくるようになるなど、その後の人生は穏やかではないという予言が与えられたのでありました。この予言の通り、その後のダビデの人生というのは、その前半の大活躍とは逆に多くのことで心煩わされることとなります。例えば長男アムノンが異母兄弟である三男アブサロムの妹タマルに惚れ込んで、ついには彼女を辱めたために兄であったアブサロムに殺されますアブサロムはこの事件について父ダビデ王に許してもらいましたが、父に反逆を企てて勝手に王位についたと宣言をし、ダビデ王とその家臣たちはエルサレムから逃げ出さなければならなくなりました。その後実の息子と戦うことになるダビデ王でありましたが、やはり息子の命は守りたい、そう思ったのでしょうか。反逆者ではありましたが、アブサロムを殺さずに確保するよう部下たちに命じます。しかし軍師であったヨアブによってアブサロムは命を絶たれました。また先月学んだところではありますが、 四男のアドニアもまた勝手に王位についたと宣言する騒ぎを起こしました。彼の場合はその時点で、王位継承権の第一位だと目されたことや、ダビデ軍の中で最も優れた軍師ヨアブの支持を受けたことなどで思い上がってしまったのでありましょう。大して実力もなかったので、その企みは簡単に覆され失敗に終わります。このようにダビデの人生のその後半は数々のトラブルに苛まれることとなりました。それがダビデが罪を犯したせいであるとするのは短絡的すぎるのかもしれませんが、彼の人生がいつでもどのようなことがあっても順風満帆で平穏無事だったかというと、そういうわけではなく、それなりに波乱万丈であったということは、たとえ神様に愛されたダビデ王といえども、一人の人間としてこの世の命を生きたのだと納得するためのエピソードとして、それなりの役割を果たしているようにも思います。このダビデ王が今の危機に王位を継承する王子ソロモンに戒めという形で遺言を残しました。まずこう言っています。主の掟と戒めと法と定めを守れ、このことをまず示しました。これは立法で定められていることを守れということを表します。神様がイスラエルの民をエジプトから導き出した際、この民にモーセを通して示した十戒、これを基として定められた立法は、神様と人間との約束契約の印であって、人間の神様への信仰を確かなものとするためのものでありました。従いまして、この立法を守るということは、この時点では神様への忠誠を示す、つまり信仰を表すものとして非常に重要なことでありました。逆に立法を守らない、あるいはこれをないがしろにするという行為は、神様との約束をないがしろにするということでありまして、神様を侮ることに他ならないとみなされます。ダビデ王は神様への絶対的な服従というのを表した、その生涯を通して示した王でありました。必要なことは常に神様に尋ね求める、あるいは神様から命じられたことについては全て行う、そのようなしもべでありました。だからこそダビデは神様に守られた、そして恵みを賜ったんです。ですからダビデが後継者である王子ソロモンに全てのことに先んじて、とにかく主の掟と戒めと法と定めを守るようにというふうに命じたのは、これはもう当然のことであって、これはすなわち神様を第一としなさい、全てのことは神様に従いなさいという命令であったと読むことができます。続いてヨアブについて語ります。先にもお話ししましたが、ダビデの臣下であって有能な軍師でありました。ただ彼はたびたびダビデの意図に反した行動をとっています。例えばサムエル記の下の2章から3章には、サウル王の残党であるアブネルをヨアブが暗殺したというそのような記述がございます。ダビデはサウル王に命を狙われ続けて、それはそれは大変な苦労をしたわけですが、神様に見放されていたとはいえ、神様が祭司を通して一度油を注いで王として立てたこのサウルという人に対して、ダビデは決して刃を向けるようなことはありませんでした。サウルに対してというよりも、それは徹底的に神様を恐れるダビデの信仰者としての姿としてここには描かれています。ですからたとえサウルに仕えていたアブネルが表面的にはダビデと和解したように見えて、 でもいつ何時ダビデに反旗を翻すかわからない、そういうふうに思われたとしても、ダビデはサウル王に歯向かうような姿勢は決して見せませんでした。しかしこのアブネルと和解をして、アブネルをおとなしく返してしまうような、そういうダビデに対して軍師ヨアブはこれは危険な判断だとみなします。そしてダビデとアブネルの和解を無視して、ヨアブは勝手にアブネルを呼び出してあっさり殺してしまうのでありました。この時ダビデはこのアブネル暗殺について自分やその忠実な家臣たちの潔白というのを表明いたします。まあ、これは想像でしかありませんが、世間的にはダビデがいつアブネルの裏切りにあってまた危険にさらされるかと思ったら、その危険の芽を先に摘んでしまうというのは得策だったかのように映るかもしれません。どのような理由があったとしても、サウル王が戦いに敗れて、その王位を直系の子供たちではなく家臣だったダビデが受け継いだのですから、逆恨みだとしてもそのダビデを心の底では憎いと思って、チャンスがあれば打ち倒し、再び王座をサウル家に取り戻そうとする動きがあるかもしれない。そういう可能性は否定できないんです。しかしこの時点でアブネルがそのような素振りを見せたかといえば、そんなことはない。ダビデがサウル王を重んじていたということは、これはもう神様への絶対的な服従という、そういう証でした。ですからこの時点で将来的に訪れるかもしれないその危険のために、念のためにアブネルを亡き者にするということはダビデは考えもしなかったことです。にもかかわらず軍師ヨアブはダビデの意向を無視して自分の思いでアブネルを暗殺しました。これはサウル家から見れば、ダビデがアブネルを騙して表面的に和解をしながら結果的に裏切って殺したとみなされても仕方のないことですさ。いわばダビデの顔に泥を塗るようなこと、ダビデの信頼を著しく損ねるようなことだったんです。ですからダビデはこのことについて、これはヨアブがしたことだ、自分は潔白だと神様の前で表明するのでありました。またこれも先に話しましたが、ダビデの三男アブサロムが父ダビデに反逆をした際に、戦いの末にアブサロムにとどめを刺したという出来事も起こります。これをしたのもヨアブでした。ダビデは息子に手をかけるなと命じておりましたので、兵士たちはアブサロムに手をかけることはありませんでした。アブサロムが木の枝に挟まってしまい、撃つのなら今しかないという、その絶好のチャンスという場面でも決して剣にかけることはいたしませんでした。しかしヨアブはそれを見て躊躇なく撃ちました。その後ダビデが大いに嘆き悲しんでいるのを見て、ヨアブはダビデをたしなめます。それはいくら血を分けた息子とはいえ、命を狙って敵となったアブサロムの死をそんなに嘆きすぎるのであれば、むしろあなたの命を守るために戦った兵士たちの士気は下がってしまいますと、このようにダビデをたしなめました。確かに一理あるように思います。私たちの感覚からしてもそれは間違ってないようにも思うんです。しかし彼が決定的に間違っていたのはまさにそこではないか。つまりこの世的な感覚、自分たちの思い、損得、そういうもので物事を判断したということです。この点が全てを神様の御心のままにという信仰に基づいて歩んできたダビデとの違いでありました。他にも四男アドニアが勝手に王位についたと宣言した時にも、ヨアブはアドニアを支持しました。ヨアブがけしかけたのではないかと勘ぐりたくもなるぐらいです。 ヨアブというのは非常に優秀な軍師であったかもしれませんが、己に頼り、己の判断で物事を決め、そのために徹底的に主のしもべであり続けたダビデとは相対する存在となり、そのために無用な血を流す罪も重ねていたわけです。その報いは彼自身が受けることになる。ダビデはそう言い残しました。次はバルジライの子孫について書かれています。ダビデがクーデターを起こした三男アブサロムに追われていたとき、ダビデとその兵士たちを慰労してくれたのがバルジライであって、ダビデはその子孫を食卓を共にするほど大切にしなさいとソロモンに命じました。一方、続くシムイについては非常に厳しい言葉を残しています。シムイはサウル王の一族でダビデを呪っておりました。サムエル記の16章にその記述がありますが、それを見る限りダビデを呪うのは逆恨みとしか思えませんでしたし、その呪いにもさして効果があるようには思えません。しかし王に反抗的な態度を取り、しかも無礼極まりないので、家臣たちはダビデに切って捨てるようにと、そのような進言をいたしました。でもダビデは、彼が自分を呪うのは主がそうしろと命じたからであろうと、そのように言って相手にしませんでした。後にシムイはクーデターが収まってダビデがエルサレムに帰還する際、誰よりも早くダビデを迎え入れ、その時の罪を悔い改める意思を表明しています。その時ダビデはイスラエルが取り戻されたその日にイスラエル人を殺してもいいはずがないと言って彼を見逃しました。しかしその時はそうだとしても、主が油を注いだ王であるダビデを呪うということは神様の御旨に逆らうことであります。ですからダビデにとっては許されることではありませんでした。自分に対しての呪いというよりも神様に対しての呪いだと彼は理解するんです。ですからその報いを受けるとソロモンに告げました。このようにして見たときに、ダビデの基準というのはやはり一貫して主において正しいか否か、主に従っていたか否か、主を重んじていたか否かであるということがわかります。すべてのことは主の御心にかなうものであれというその信仰、その生き方は最後の最後までダビデの中で貫かれていたということを私たちは知ります。一見するとこの世的には権力が移譲されるときに血の粛清があるというその歴史がここでも証明されているというふうにも見えるのですが、ダビデの遺言は今もお話ししましたように、その対象である人が、名前が出てくる人が主に対してどのような姿勢であったかということが判断基準になっている、そこに尽きるんです。無論それはダビデ自身に向けられた行いの報いではありますから、まさにこの世的な判断基準に従うと個人的な報復だったとそのように解釈されても仕方がないのかもしれません。しかしだとしたら、彼は自らその自分の代で報復をしていたことでしょう。それをしなかったのはダビデ自身が主の御前で当人に約束したことを守るためです。そしてまた神様に約束したことをダビデ自身が守るためです。それが解き放たれた時、後世のものが、次のものが神様の御旨に従えというのがダビデの遺言の真意でありましょう。このようにしてイスラエル民族に最も愛された王ダビデは世を去りました。後に預言者たちは救い主がこのダビデの家系から生まれるというふうに予言をいたしました。 そしてマタイによる福音書は、ナザレのイエスの父ヨセフがダビデの家系であったというふうに証しをしています。ただ以前後ろく伝道師が語ったことがありますが、イエス様は聖霊によって身ごもったというふうに証しされておりますので、父ヨセフとのいわゆる血縁というのはありません。そこにあるのは神様との契約であります。でも見方を変えれば、ダビデほど神様との約束に忠実であろうとした者は他にはいないのでありますから、イエス・キリストを通して神様が私たち人間に約束してくださった恵みを思い起こすときに、私たちはキリストへの信仰をもといとして生きるということで、神様への忠実を果たすことの大切さや感謝を表し、そこには神様の恵みと祝福があふれるということを心に刻むのです。神様がダビデを祝福したその約束は、こうして後の世にまで受け継がれてきたのであります。私たちはその恵みの相続人としてこの今の時代を生きているのだということを思い起こしたいと思います。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたの恵みは確かにあなたに信じ従う者に受け継がれてまいります。その恵みを相続する者として、私たちをふさわしい者としてください。私たちの賭けを補い、そしてこの罪を汚れを清め許して救いの門へと導いてくださる方に、私たちはすべてを委ねて歩んでいく、その信仰の決断を日々新たにさせてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。